お元気ですか、さだれいこです。さだれいこのレコランドカフェオープンの時間です。
長っ。
もうにゃさ、
んにゃさって
もうさ、
水前寺記憶入ってますけど、
んにゃ。いやそれは違う。
え、
もうさ、
はい、
もう私さ、
うん、
引っ越してこげん大変かもんかなと思ってからさ、
あーこの前から
もう3日間もかけたとばってさあのさ、一応 3LDK の部屋ばかり建てたんね、うん、はいはい、向こうでね、バッテンね、2つの部屋のね、入り口のとこまで段ボールのねあってから入られんちゅうことはどういうことねって今思うとさ、どういうこと？主婦はね、必ず引っ越しばしたらね、うん、タオルっとけなさ、やっぱ疲れすぎて、
疲れて、
うん、どこの人に聞いても必ず主婦の人がねほらやっぱり自分の生活はほら、ま、元に戻そうとするやろ、まあね、もうすごい急ぐとけなさ。
あーは
ーはー、だけどね、私はねもうね1日2箱でも決めた、もう無理やもん一人でそげんすっと。
じゃあ何ヶ月かかる
だろう。もうあんたあれさ、台所でご飯も食べられんとよこの間チンしたさ、その中けんが冷蔵庫の冷凍しとっとばさ、
はいはい、
ね、チンしたとはよかったさ、うん、ね、バッテンね、お箸もね、うん、お箸も
あ、そうたいね、そうたいね、
直せるけどね。そしたらたまたま手伝いに来てくれた人がプリンかなんかばこうやって来てくれとそれについとったよ、ほらなんか小さかったそのスプーンの、
う
ん、そいで食べた、チャーハンやったけ。
うっそ
ほんとやっぱ引っ越して変、もうほんと不便かね。もうというわけで、さだれいこ、もう今がちょうどピークの疲れが出ておりますけどもね、最後までお付き合いください。この番組は親和銀行、バイタル F ステージ、カステラカフェ自由飛行館の提供でお送りします。さて今週の1曲目ですけどもですね、なんか来とったとかってんがね、あれあったあった、もうね、もうね、頭の中もねわ、もうぐしゃぐしゃなとったよ、わやわやわやって言ってた。ペンネーム対馬のたっつぁんからのリクエスト曲です。笹町の皆様、お願いですから覚えてください。まだよっとね、覚えとらんごた。さだれいこ、川のある町。
橋の上で川を見てる、風が頬を撫でて、おかえりと言った。悲しい時も嬉しい時も、さざ川のせせらぎが聞いてくれた。この町で生まれて、この町で育った。いつからか忘れていた、ふるさとの優しさ。街を見下ろす小さな電車が夢を運んでいる。あの人の笑顔は曇らずにいますか。あの頃のままの駅に胸が詰まった。この街が好きです。この街 私のふるさと、心のふるさと。
さあ、お便り紹介のコーナーでございますけどもですね、私は今日は何杯言うかわからんよ。もう頭中のぐしゃぐしゃやもんね。もうさ、
飛び切らんけんね。
いやもうね、それでね、市川からさ送った、長崎に送ったさ段ボールがさ、何個あると思う？
いや普通に20か30ぐらい。
おお、ピンポン、36個。
いやいや、6個も多くやかね。
36個はどうするかなって今考えて、頭なぐしゃぐしゃな、もうそういう件がね、もうたあの今まではずっと引っ越しの中で頭なぐしゃぐしゃだったけど、ラジオのね、こういう喋り場しよったら切り替わっとさね、そういう件がね、これ不思議なもんよ。すいません、もう時間がないので読みますね、すいませんでした。ですね、対馬のたっつぁんから川のある町ね、リクエストしていただきましたけども、メールはでございますね。6月8日木曜日、もうそろそろ寝ようかなと思いながらテレビを見ていたら地震速報のテロップが流れました。わかるね、大ちゃん。長崎県諫早市震度4の表示、と驚いて、早々に長崎の友人たちに大丈夫メールを送信。しばらくすると、今まで経験したことのない揺れだった、驚いた、なんて返信が返ってきました。玲子さんは長崎のおめえだったんでしょ。俺やったさ、私知らんやったさ、関東地区に在住ですから震度4でもあまり驚かれないと思いますが、日頃揺れない地域では驚きでしょうね。大ちゃんは驚いてすっ転んだりしませんでしたか？本当に地面が揺れるのは嫌なものですね。東海地区では南海トラフ大地震が話題になっていますが、どうなるのでしょうか。大きな被害にならないようね願うばかりです。長崎の皆さんも家具を固定するなどしっかり地震対策してください。あんたどげえやったの？
いや、どうちゃんね、テレビ見てたんですよ、ちょうどその時、ね、
ちょうど9時ぐらいやろ、
で、あら、なんか揺れ出したねって思って、なんかウルトラマンかなんか走っていったか
みたいな感じの、あんたバカなやろ、わけなかやろが、
横に揺れた感じ、
横揺れやったとね、あいたまた。
でも長崎は震度3ぐらいじゃなかったのかな。
何秒ぐらい？
3秒5秒なってなかったと思うんだけどね。
あ、5秒もね、揺れよったらね、大概にみんなね、
怖かよね、
怖か、ね、東京でもね、あ、震度3は多分私夜中に震度3やったら寝とる、起きらんと思う。
それやっぱり慣れなの？
慣れと思う。震度4が5秒以上続いたらドアバー開けに行こうかなと思う。
あ、怖いよね、
そんな感じね。震度4ぐらいになったらやっぱりちょっとかなりこうミシミシミシミシって言うけんね。それでもまあ、
時間帯が時間帯やったけんが、お風呂に入っとる人とかいうともおったんじゃないかな、
びっくりしたら、ちゃっぱんちゃっぱん言うたろね。
そうそうそう、
本当ね、皆さんね、とにかく防災対策してくださいね、お願いしますね。はい、と言ってる間にもう時間の来てしもうた。もうさ、自分のさ、いろんな言葉喋れたかとにさ、一丁喋られんてやもんね、もう本当に。ですね、リクエストいただいております。長崎のアンドロメダ親父さん、6月14日ゆうきちゃんが13歳の誕生日、そして奈良の夫どっこいさん、6月の8日に、タツボンが23歳のお誕生日、おめでとうございます。というのでリクエストはこれでございますね。サダレイクハッピーハッピーバースデー、
誕生日おめでとう、
おめでとう、
いくつになってもいいね、誕生日。 人と呼ばれ、こんなものと思いながら、理想と現実の狭間で揺れながらここまで来た。きっとそうだね、みんなそうして一生懸命生きているだから、今日は特別な日、よくぞ頑張ってきたね。まず最初に言わせてね、あなたと出会えてよかった、この世で会えた感謝の日、みんなでお祝いしましょう。 Happy 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 Birthday、 今日はあなたの生まれた日、
のぼせまんかい。
はいはいはい、来ましたよ来ましたよ。
ということで6月のお題が声、父、バッグでございますね。で7月のお題がバーベキュー、そしてか、うん、というやつですね。この間も、まあ、あのタクシーの中でさ、うん、あのちょうど蚊の入っとったさ、長崎の。で私もまずバッて叩いたさ、たらチーバ様子を取ってさ、そしたらタクシーの運転手さんが、それ僕の家ですって言いだった。
僕の家です。
ごめんね、ガラスに血の崩れてしまったって言って一生懸命さ拭いたとばってんがさ、すいません。というわけで、あと7月は風鈴でございます。それではどうぞ。
はい、まず最初はですね、はい、メールでいただいております、うん、ラジオネームスネークさんから、お題バックです。はい、いらっしゃい。レンタカーをバックでぶつけて知らぬ顔。レンタカーを借りて荷物を積んでいました。しかしバック駐車している時に左前輪のタイヤホイールに傷をつけました。
いやでも分かるやろ、傷ついたらすぐ、
まあ、
レンタカーで全部、ね、全部チェックするもん。
そうそうね、うん、
そういう件が後で分かるけん、まあ、保険に入っとけば別によかったばってさ、はいはい、
まあ、そんなひどくなかったのかな。
でも知らん顔したらいかんよ、
ダメよ、
すいません、ここはちょっと傷つきましたって言わんば、
ちゃんとね、
その前に保険に入っとけばよかった、ね。
まあ、はい、それは一番ですけどね。
ということで、はい、さて私の方はですね、
はい、
所沢の黄昏のひまわりさんからいただいております。お題は同じくバック。
はい、いらっしゃい。
ブランドの流行りのバックがすれ違い、
うん、
人気のある同じブランドバッグを持った人同士がすれ違っている様子を見かけることってありませんか。電車の中でも時々見かけます。ようある、東京とか人の多かもん、
ね、
あしてもこうしても、あもう今根源バッグの流行っとっとねって人は見てわかるよ、
あそう、
うん、若い子は今根源とねとかさ、
なんか女子高生でも持ってますよね、ブランド品、
ね、あんま関係なく持っとるよ ね、うん、お母さんのものじゃなかごたんね。
あんな高いものよう買えるな、
わからんばってさ、
買い与えてるのかどうか知らん、
まあ分からんばって ね、うん、おじちゃんおばあちゃんがさ、ダメダメ、甘かったい、どっか外国行ってからさ、やっぱり孫にこうやって気になっとったいね、
それも
大事に使ってくださいね、
はい、
はい、それでは大ちゃんどうぞ。
はい、次もですね、おはがきでいただいておりますけれども、う
ん、
は
い、
お題は、あ、はい、お名前は、
ね、
川端柳さん、
はい、
お題は父です。
はい、いらっしゃい。
期待して、
うん、
なんもなかった誕生日。父の日のどころか誕生日さえも忘れられています。そんなお父さん、私も含めて世の中多いのではないでしょうか。寂しいって、財津一郎風。
あのさ、う
ん、
あれよ、
ん、
父はね、うん、期待したらいかん
と。期待したらいかんと、ね、
期待外れが一番よかったさ。
あそう、
え、期待外れ、いや全然期待してないのに、え、こげんしてくれると嬉しいって言うとが父の日と父の誕生日と思う。
あ、なんか、うん、僕の友達も言いましたよ、
あ
の娘からね、
うん、
1ヶ月ぐらい前に、
うん、
あ6月って第3週って父の日よねって、
うん、
ああそうかなって言うとって、うん、それ言われたためにものすごく期待の膨らんだ
よ。それがね、私も私と同じパターン。
あそう、
あもうすぐ父の日ねって言いながらさーって過ぎてしまうあお父さんもうすぐ誕生日でさーって過ぎて、もうお父さんすいませんでした、もう亡くなってしまいましたけど、すいません。晩年の時にはもうみんなでお祝いしましたですけど ねすいませんでした。
女のもこの、
はい、それではこの初めての方です。
えほうほう、
ラジオネーム歌うセールスマン。
えなんかどっかで
聞いたことあるね。あれあれなんやろね。うん、はい、それでは声でいただいております。それでは、
はい、いらっしゃい。
暑すぎて、うん、聞こえる気がするセミの声。
あそういうお父さん耳鳴りですよ、
うんうん、それ耳鳴りかもしれんね私もそげん思うよ。
じー
っとそげん暑はなかろまだ。
いやあのこの前のね週末とかすごい暑い日のもう夏場みたいな時なん
だ。30度過ぎたやったっけ。
そうそうそう、あった
あった。あでもさ、うん、不思議かとかさ、うん、九州がさ数週して東京が抜かときのあとさ
ありますよね。
そういうがあおかしかよね。
なんかこの時期がやっぱり
東京が30度過ぎとっとに、うん、九州が26度やったりね。
あ
結構すげんとなっとさ
今ちょうどね、そうい う季節の変わり目っていうところは、
まあ、皆さん本当気をつけてください ねということで秀一作品はどなたにいたしましょうかね。
いやもうあのその方のねこの前の暑さを考えると、
はい、
もう実感湧きますよ。
そうかもしれんね、
だんだん夏が来るんだなっていう。
朝夕は涼しいですが日中は夏と思えるほどの日差しと暑さです。
そうでしたね。
まあでも長崎は日差しが強かけんね、他のところに比べたらね。
そうですね、
はい、セミが鳴いているような気がします。もう耳鳴りじゃないございませんようにどうかね気をつけてくださいね。それでは歌うセールスマンさんに、長崎のカステラカフェ自由飛行館のグッズにサインさせていただきましてお送りいたしますのでお待ちくださいね。というわけで、6月は声父バッグ、7月はバーベキューか風鈴になっております、というわけでね長崎の面白い会おしまい。おしまー
す。何もらったか連絡ちょうだい。
さあだれいこのレイコランドカフェ。
さあお便り紹介のコーナーでございますが、さっきのアンドロメダ親父さんですけれどもですね、ゆうきちゃんが中学生になってもう早いもので2ヶ月が過ぎました。吹奏楽部に落ち着いた時やな。ねえ、それで勉強と部活の両立という、まあ、小学生とは違う生活リズムに戸惑いっぱなしのゆうきですとね。まあ本当にいろいろねもう大変ですけどもね、もう頑張っていただきたいと思います。そうして、この方ですね、うん、ラジオネームねねさんからです。れいこさん今年もまた胡蝶蘭の花が咲きました。父の葬儀の際にいただいた胡蝶蘭を四国から埼玉まで持ってきて育ててみようと思ったのはお父様が亡くなった際の胡蝶蘭が咲いたというれいこさんのブログを拝見したからでした。そうです、はい、あの父にいただいた胡蝶蘭をですね、あのうちに置いといたんですよ。そしたらやっぱりね、あの、まあ、途中で株分けせんやった件枯れてしまいましたけれども、それも4年間はですね毎年咲いてくれたんですよ。はい、だからあのやっぱりねある程度こう日が少し当たるところと水をやりすぎんことですね、あと株分けをせんばちゃんといかんってことですね。胡蝶蘭はね難しいようで結構簡単ではあるんですよ、はい、だってお水もね2週間に一遍とかですよ。あんまやりすぎたらいかんとね、うん、そんな感じですね。父の名前をつけてじゅんちゃんお水あげようねなどと話しかけながら育てた胡蝶蘭は毎年花を咲かせ今もキュウリンの花が咲いて、おすごいですね。父にはもう会えないけれど以前より身近に父を感じるのはこの花のおかげかもしれません。れいこさんありがとうございますということで、いやあのねうちの母のね、うん、あの精霊船のさ、うん、時にあの鉢植えの胡蝶蘭とか、まあ、蘭の種類はいっぱい積んだんですよ、うん、そうすれば枯れてしまうって真夏やし、うん、でそれはですねあの参加した皆さんに欲しいという方に皆さんに差し上げたんですよ、うん、そしたらねちょうど4月のうちの母があの亡くなってで一周期ぐらいの時ですかね、うん、その時にね胡蝶蘭が咲いたんですよっていうね、うん、あの連絡いただいてお母さんが来てくれたんですねって言ってくれてですね、本当ありがたかったですよ。もう本当にですから本当なんかこうあの愛情込めて育てればですね、植物もですね本当にあの育つわけですから皆さん本当ね、あの胡蝶蘭ももう私方もまだ胡蝶蘭がまだねあの長崎の方の胡蝶蘭もですねちょっと今明るくところに置いてますから、あの枯れずにちゃんとおりますからですね、うん、はい、そして佐賀のなでしこさん、こう初めての人ですかね、こんばんは、初めてメールいたします。あやっぱ忘れた。私は東京都出身佐賀県在住の全盲の主婦ですって。 あら、中学生の頃からさださんや白鳥座の音楽にしたり、大学生の頃には有楽町の玲子さんのライブにも伺い、本当にさだワールド一色の青春でした。ありがとうございます。そしてとうとうさださんファミリーに少しでも近づきたくて九州に移住してしまいました。笑いって書いてある。本当や、本当やろか。佐賀にげな。あら、またもうすいませんね、もう東京都出身とにね。でも佐賀の人たち喜んでおられますよね。この番組は思春期の子供たちとのバトルに疲れた私を癒してくれますって分かってやろかね。でも東京の人だけんね。ラジオでお風呂に入りながらゆったりと聞いております。さて初投稿ながら今日は質問があって出てまいりましたってあんた幽霊じゃなかったやけんが、すいませんけどこれからもどんどん出してくださいね。よろしくお願いしますよ佐賀のなでしこさん。ずっと前から気になっていたことです。ドラマ北の国からの主題歌でもう本当の後半よ、もう終わり頃さ、はい、本当の後半のところにコーラスが流れていますが、あれって白鳥座の皆さんのコーラスですか？なんかそんな感じの声に聞こえて仕方ありません。もしかするとテロップには出ているのかもしれませんが、私は見えないのでぜひ教えてください。これからも暑くなりますので皆さんお体にご自愛くださいませね、ということで。テロップにも出ておりませんでも白鳥座が歌うとります。はい、バッテンの白鳥座はですね、あの頃は下手やでしたあれからどんどん上手になっていったんですけど、まあ、今はですねもうほとんど、まあ活動休止というかね、何もやってない状況なんですけれどもですね、そんな感じでございますよ。本当にですね、もうなんていうとかな、もうやっぱりこう、こうやって、まあ、あの全盲の方もうそういう時はジャビットさんもそうですけれども、全盲の方からもこうやって今はメールがね来る時代ですから、はい、ですから本当にもういろんなあのお便りを皆さんね、いただきたいと思っております。もうよろしくお願いしますね。そしてですね、この方は これがですねちょっと不思議やったね。あのね、みかんの長崎人春野寺尾さん、あのね、以前の放送でとろろ昆布のおにぎりを長崎以外ではあまり見かけないという話が出ましたがって言うたね、確かにね、うん、なんと富山出身のある歌い手さんのブログで同じものを発見しましたけな。富山出身の歌い手さん誰やろか、誰やろか、書いてくれればよかったにね、まあ、ねブログでね、江戸時代の北前船が、北海道の昆布が荷揚げされた日本海側の港町にはこういうものが残っているのかもしれません。
そうですね、
うん、それはあると思う、はい、うん、そういうけんこれはあの沖縄にまでも行ってましたもん ね、はい、北前船はですね、はい、ということでですね、もう本当にそうか、富山もかす、ね、あのあれとろろ昆布のさおにぎりは食べられるとよ、あんた、まあ、
有名かどうかしたら長崎の方が有名。
いや分からんばってんさ、いや富山でも有名かもしれんよ、あんたとろろ昆布のあるところは昆布の、あーそうね、そうかもしれんね、はい、まあそんなことでですね、もういろんなあなたの情報をお便りねお待ちしておりますからね。さて、まずは MVP ノミネートは埼玉のねねさんですね。お父様が亡くなってもう丸4年になるけれども、あの胡蝶蘭がですね、四国からわざわざ持ってきた胡蝶蘭が花ば咲かしたって言ったらすごくことですよね。 MVP ノミネートとさせていただきます。そして北島賞はアンドロメダ親父さんね、ゆうきちゃんがね頑張ってくれるといいですよね。そうして、東安賞はですね、初ですね、佐賀のなでしこさんね、東京都出身で、ね、佐賀県在住の全盲の方という方で、でもまあ全盲の方は本当私のライブでも結構たくさん来てくださいますのでですね、もしもまあ佐賀からちょっと遠くかもしれんばってんが、また長崎でもですねカステラカフェ自由飛行館で7月の23日にありますからですね、まあ、もしもこれ昼にやりますか、昼って歌って、まあ3時からですけどもね、もしもよかったらいらしてくださいね、ということで、以上でございますが、皆さんどうか元気で、いらしてください。また来週お会いいたしましょう。さだれいこでした。この番組は親和銀行バイタル F ステージカステラカフェ自由飛行館の提供でお送りしました。